こんばんは。
こんばんは。
ようこそオープン礼拝にいらっしゃいました。歓迎します。ですね、今日はじゃあ最初に黙想の時間を取りたいと思います。黙想っていうのは祈りを捧げるのではなくて、神様からがの声をに耳を傾けたりすることですね。一回心を静めて、凪のようにして過ごす時間を持ちたいと思います。次に今週1週間あったこと、恵み、苦難、苦しみ、喜び、一つ一つどれでもいいので、一つをじっくり考える時間を持ちましょう。その中で神様がどう働かれたのか味わっていきましょう。ハレルヤ、天にいらっしゃるお父様、今日こうしてあなたの御腕に招き入れてくださったことを感謝します。どうかこれからの時間が、これからの礼拝の時間があなたと親しく交わる良いものとなりますように、あなたがどうぞ憐れみ祝福してください。今日は特にイエス様の十字架のことを覚えます。どうぞ私たちがまだ知らないこと、またすでに知っていることでも、あなたが再度語りかけてください。親しく交わってください。愛する主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。ではご無理でない方からお立ちください。 たがすべてという曲を賛美しましょう。まあ、いつも歩いていて過ごしていて、あなたがすべてって本当に言えるのってあるでしょうか。私は大学に入るときにすぐ神様のリードを感じて、ああこれ神様しかいないわ、その時はあなたがすべてって言えるようになりました。でもその後信仰のステップを進むにつれて、神様は私の罪深い殻を燃え盛る牢にぶち込んできます。その中で本当の解放があったりします。しかしその中で決してあなたが全てと言えない時もあります。しかしその時もあなたが全てと賛美ができるように、そう願って歌っていきましょう、賛美していきましょう。
どんな戦い
ください。この礼拝のために一言お祈りします。神様、イエス様、そして使わせてくれた聖霊様、こうして一人一人を招き入れてくださりありがとうございます。これからあなたの御子主イエスキリストについてメッセージが井上先生によって取り継がれますけれども、あなたが一つ一つにあなたの霊を宿らせてくださり、望ませてくださり、私たちが一人一つになってあなたを見上げることができる、そういう時間になりますように、あなたがどうぞ憐れんでください。愛する主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今晩も皆さんのことを歓迎したいと思います。そして、今日もライブ配信で礼拝に参加してくださっている皆さんも歓迎したいと思います。今週今日からいよいよ受難週を迎えました。イエス・キリストはですね、受難週の日曜日、小さな子供のロバの背中に乗って都エルサレムに入場されました。そこから受難週は始まっていきます。そして一日一日一歩ずつイエス・キリストは十字架への道を歩んでいかれます。そしてついに金曜日、イエス・キリストは十字架にかけられ、そして殺されていくことになるわけです。大切な人が亡くなるということはとても大きなことです。愛する家族やまた大切な人を失うということは本当に大変なことです。私たちは今日イエス・キリストのこの地上での最後の場面を見ていくことになります。あなたにとってイエス・キリストの死はどんな意味を持つのでしょうか。あなたにとってのイエス・キリストは一体どのような存在なのでしょうか。イエスが死んだことによってあなたの人生にどんな影響がもたらされたのでしょうか。今晩そのことをご一緒に考えていきたいと思います。それでは聖書を開いて読んでいきましょう。今日の聖書箇所は新約聖書マルコによる福音書の第15章になります。聖書をお持ちの方はぜひ開いてみてください。マルコの第15章35節から読んでいきたいと思います。聖書をお持ちでない方はですね、どうぞスクリーンをご覧になっていただければと思います。マルコによる福音書の第15章35節から47節まで、それではお読みいたします。そばに立っていた人たちの何人かがこれを聞いていった。ほら、エリアを呼んでいる。すると一人が駆け寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて足の棒につけ、待て、エリアが下ろしに来るか見てみようと言ってイエスに飲ませようとした。しかしイエスは大声を上げて息を引き取られた。すると神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見ていった。この方は本当に神の子であった。女たちも遠くから見ていたが、その中にはマグダラのマリアと小ヤコブとヨセの母マリアとサロメがいた。イエスがガリラヤにおられた時にイエスに従って仕えていた人たちであった。この他にもイエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいた。さて、すでに夕方になっていた。その日は備え日、すなわち安息日の前日であったので、アリマタヤ出身のヨセフは勇気を出してピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願い出た。ヨセフは有力な議員で、自らも神の国を待ち望んでいた。ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いた。そして百人隊長を呼び、イエスがすでに死んだのかどうか尋ねた。百人隊長に確認すると、ピラトはイエスの遺体をヨセフに下げ渡した。ヨセフは天布を買い、 イエスを下ろして天布で包み、岩を掘って作った墓に納めた。そして墓の入り口には石を転がしておいた。マグダラのマリアとヨセの母マリアはイエスがどこに納められるかよく見ていた。聖書は、そこまでとなります。人間は死んだら終わりだとよく言われます。もう死んでしまったらもう何にもできないのだから、生きて何かをすることこそが大事なのだと言われたりもするわけです。しかし一人の人の命が失われることによって、それが大きな力を発揮するということが確かにあるものです。ブラックライブズマターという人種差別に対する抗議運動のことを皆さんもニュースなどで聞いたことがあるのではないでしょうか。実はこの運動というのは今から約20年近く前、一人のアフリカ系アメリカ人の高校生の男の子が射殺されたことによって、それを発端として起こった抗議運動であります。そして20年近くですね、ずっとこのブラックライブズマター運動は続いてきました。そして昨年ジョージ・フロイドさんという男性が亡くなったことをきっかけに、再びこの運動は大きなうねりを上げて、そして大きな火となって今もアメリカで続いているわけです。一人の命が失われたとき、それは残された人々、周りにいる人々にさまざまな感情を巻き起こすことでしょう。それは深い悲しみであったり、また強い心の痛みであるかもしれません。あるいは大きな怒りや強いモチベーションを与えて、人々を何らかの行動に駆り立てていくということもあるのです。私たちは今日イエス・キリストの死とその影響について見ていこうとしています。キリストの死が人々にもたらした影響は何であったのでしょうか。キリストが死んだことによってどんな影響が周りの人々にもたらされたらというのでしょうか。それをですね、一つずつ確かめていきたいと思うのです。もう一度15章の39節をお読みいたします。39節、イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見ていった。この方は本当に神の子であった。キリストの十字架刑の現場に百人隊長と呼ばれるローマ軍の隊長がいました。社会的な立場から言うならば、彼は一人の軍人であり、部下である兵士たちを取りまとめる責任を持った人でありました。イエス・キリストの処刑というのはユダヤ人たちが訴え、総督ピラトによって判決が下され、そしてローマ軍の手によって実行されたものでした。ですからこの百人隊長はあくまでも任務として委ねられた仕事を実行しただけ、そして犯罪人に刑を執行しただけだったと言えるのかもしれません。しかしイエス・キリストの死の直後に彼が発した言葉、それは彼の立場やそして彼の仕事には全く関係のないことでした。もっと言うならば、この言葉というのはあくまでもこの百人隊長の個人的な思いから出てきたものだったと言うべきなのでしょう。ローマ帝国の一市民であり、軍人として植民地の統治とそして治安のために働いていた男がなぜこのような言葉を口にしたのでしょうか。ユダヤ人でもなければ、ましてやイエスの弟子でもなかったこの男がどうしてこのような言葉を言うことができたのでしょうか。私たちはその明確な理由を知ることが困難であるばかりか、 この福音書を書いたマルコもあえてその理由を記そうとはしなかったのです。しかしイエス・キリストの死がこの百人隊長の心を動かし、そして彼の口から信仰告白と呼ぶべき言葉を引き出したことは間違いのない事実なのです。この方は本当に神の子であった。百人隊長はそう言ったのです。私たちはどうでしょうか。皆さんだったら何というのでしょうか。あなたがもし2000年前あのゴルゴタの丘の上に立っていたとしたならば、あなたの口から出る言葉は一体どんな言葉なのでしょうか。この方は本当に神の子だったのか。このイエスという人は聖書に預言されたキリストであり、そしてメシアだったのか。私たちはどんな答えをそこで出すことができるのでしょうか。二つの選択肢が与えられていると思います。一つはですね、この百人隊長の言ったことに動揺して、私もまたこの方は神の子であったということもできます。しかしそうではなくて、いやこの男はただの処刑された犯罪人の一人だ、何の変哲もないただの一人の人間だということもできるでしょう。その選択肢のどちらを私たちは選ぶのでしょうか。それを選び取ることが私たち一人一人に委ねられていると思います。イエス・キリストの死の前後にあったことをもう一度確認しながら、この大切な問いに向き合っていきたいと思うのです。15章の35節から37節、もう一度ご覧ください。そばに立っていた人たちの何人かがこれを聞いていった。ほら、エリアを呼んでいる。すると一人が駆け寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて足の棒につけ、待て、エリアが下ろしに来るか見てみようと言ってイエスに飲ませようとした。しかしイエスは大声を上げて息を引き取られた。私たちは先週イエスが死の間際に残した言葉を聞きました。エロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、というイエスの叫び声を聞きました。イエスのこの言葉を聞いた時、周りにいる人々にざわめきが起きました。一体何事か、何をイエスを言ったんだろうか。そしてある人々はこの言葉を誤解して受け止めてしまったようです。イエスの言葉は正確に伝わらず、助けを求めているのではないか、そんなふうに誤解した人々がいたのです。そばに立っていた人たちというのは、おそらく十字架刑を実行したローマ兵たちのことだったのでしょう。そしてイエスが大声を出して叫び痛み苦しむ姿を断末魔の叫びと受け止めたのかもしれません。同情心から出たのかどうかは分かりませんが、彼らローマ兵の一人がブドウ酒をイエスに飲ませて、その痛みを少しでも和らげてあげようとしたのでしょうか。しかしその直後にイエスは再び大きな声を上げて息を引き取られたのです。人間が死を迎える直前にできることは本当に限られていると思います。まして犯罪人として十字架につけられたイエスのために周りにいた人々が一体何ができるというのでしょうか。しかしイエスの死後に一人の男が立ち上がって行動を起こしていくのです。続けて42節、43節、さてすでに夕方になっていた。その日は備え日、すなわち安息日の前日であったので、アリマタヤ出身のヨセフは勇気を出してピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願い出た。ヨセフは有力な議員で、自らも神の国を待ち望んでいた。ヨセフという あそこまでですね。ヨセフという名前の一人の人物が現れます。突然のようにして現れます。このヨセフはイエスの弟子ではありません。有力な議員とありますから、つまり彼はユダヤ人の政治家であったわけです。つまりイエスを訴え死に追いやった祭司長や律法学者たちと同様に体制の側についていた一人であります。そしてユダヤ人の議会はこのイエスを死刑にするという判決に皆賛同したわけです。しかしなぜその政治家であるヨセフがわざわざ死んでしまったイエスの遺体を引き取ろうと思ったのでしょうか。それは彼が神の国を待ち望んでいたからだとマルコは語るのです。勇気を出してと書いてあります。その通りにヨセフの申し出というのは決して簡単なことではなかったと思います。イエスの遺体を引き取るというのはもちろん埋葬するためにです。しかし祭司長やユダヤ人の長老たちから憎まれ危険人物とみなされた男の埋葬するということは政治家として果たして正しい判断だったんでしょうか。それが彼の何か得になったというのでしょうか。それでもヨセフは遺体を引き取りたいと勇気を出して総督ピラトに願い出たのです。なぜならば彼は神の国を待ち望んでいたからです。イエスが生きている間、そして十字架で苦しんでいる間もヨセフには何もすることができませんでした。ユダヤ人たちが十字架につけろと訴える中で、いや私はそれに反対すると声を上げることもヨセフにはできませんでした。そんなことを言ったのならば、お前もイエスの仲間なのかと言われ、政治家としての地位を危うくすることになったかもしれないからです。しかしイエスの死がヨセフの心を動かしました。いや心だけでなくて、彼は実際に行動を起こし正式な許可を得て遺体を引き取り、そして墓に埋葬したのであります。イエスの死に心を動かされたのはこのヨセフだけではありませんでした。複数の女たちがイエスの死後もその場にとどまっていたと聖書は語るのです。40節と41節ご覧ください。女たちも遠くから見ていたが、その中にはマグダラのマリアとショーヤコブとヨセの母マリアとサロメがいた。イエスがガリラヤにおられた時にイエスに従って仕えていた人たちであった。この他にもイエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいた。私たちは十字架の前にイエスの弟子たちの姿を見出すことができません。弟子たちの多くはゲッセマネの園でイエスが逮捕されると同時に裏切り逃げ出してしまいました。弟子たちは確かにイエスを見捨ててしまったとも言えますけれども、でもそれ以上に自分たちの命が危ないと感じたのでしょうか。彼らはですね、背を向けて、そしてイエスから離れ、そしてもはや彼らの姿は十字架の前には見出せませんでした。あの一番弟子のペテロでさえも、そんな人は知らない、私はそんな人と関係がないと言い放って、そしてついに彼はイエスの元を離れて逃げ出してしまったわけです。しかし十字架のイエスから離れずに踏みとどまった女性たちがいました。彼女たちはただその場にいたというだけではなく、遠くから見ていたと書かれています。彼女たちはイエスの最後、その死の瞬間を終わりまで見届けたのです。イエスの死を目撃したのです。ガリラにいた時からずっと イエスに従い仕えてきた彼女たち、そんな彼女たちにとってイエスの死はあまりにも残酷で、あまりにも無言たらしいものであったかもしれません。思わず目を背けたくなってしまうような、そういう場面であったのかもしれません。あるいは悲しみのあまりその場を立ち去ってしまったとしても不思議ではなかったはずです。それでも彼女たちは最後の最後までその場に踏みとどまったのです。そしてその目を見開き、その目を離さずにイエスの死を最後まで見届けたのです。そしてさらに、そればかりか、彼女たちはイエスの埋葬にまで立ち会ったようなのです。46節と47節。ヨセフは天布を買い、イエスを下ろして天布で包み、岩で掘って作った墓に納めた。そして墓の入り口には石を転がしておいた。マグダラのマリアとヨセの母マリアはイエスがどこに納められるかよく見ていた。ヨセフの行為は死者に対する尊厳に満ちた行いだったと言えるかもしれません。亡くなった人の遺体を丁寧に埋葬し墓に葬るということ、犯罪人として十字架で殺されたイエスでした。しかしヨセフは丁寧に確実に埋葬し墓に納めたのです。そしてこの一連の埋葬に立ち会ったのは二人のマリアという女性たちでした。彼女たちはイエスが埋葬された墓をしっかりと見ていました。イエスのその体が一体どの墓に入れられたのか、そのことをしっかりと見届けていました。深い悲しみに包まれながらも彼女たちは最後までその目を見開いて、その目を離すことをしなかったのです。皆さん、私たちはここまでイエスの死がもたらしたものについて見てきました。ヨセフが立ち上がり、そしてその手を動かしました。マリアたちは目を見開いて最後の最後までイエスを見続けました。そしてもう一人、口を開いて堂々と立派な信仰告白をした男がいました。それが最初に紹介した百人隊長であったわけです。イエスの死が人々の心を動かしたのです。そして彼らの手を動かし、目を開き、口を開かせ、そして彼らを行動へと駆り立てていったのです。まさに彼らはイエスの死に応答するような動きをここで見せてくれたのです。そしてイエスの死によって動き出したのは人間だけではありませんでした。父なる神までもがイエスの死をついに動き始めたのだと聖書は語るのです。37節と38節。しかしイエスは大声を上げて息を引き取られた。すると神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの死の直後に神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたとマルコは語ります。このタイミングを単なる偶然だと見る人もおそらくいることでしょう。しかし福音書記者であったマルコはこの出来事が明らかに神によってもたらされた現実であると、そのように語っているのです。神殿の幕というのは実は神と人とを隔てるために設けられていたものです。ちょうどですね、今私の前にアクリル板が置かれて私と皆さんの間を隔てているように、神殿のその奥に一枚の大きな布が幕として 常に垂らされていました。それは聖なる清い神様にもうそれ以上近づいてはならない、人間がそれ以上神の前に出ていってはならないというものを象徴するための幕であり、一枚の布であったわけです。そんな神殿の幕が引き裂かれたのです。人が神のもとへ帰るための道が開かれ、そして神に近づくことができるようになった、その瞬間にそのことが起こったのです。これがイエスの死によってもたらされた最大の出来事でありました。そしてこれを成し遂げたのは神ご自身、父なる神ご自身であったのです。イエスが十字架にかけられ痛み苦しみ叫び続けた時にも、父なる神は沈黙を守っておられました。イエスがどんな様子を、その痛々しい姿を見せたとしても、父なる神は何もなさいませんでした。イエスを助ける手を差し伸べることも、驚くような奇跡も神は行われませんでした。しかしイエスの死とともに父なる神は動き出したのです。そして神はヨセフに、マリアたちに、そして百人隊長にも力を与えました。ヨセフの行動もマリアたちの振る舞いも、そして百人隊長の告白も、人間の理屈では説明しきれるものではありません。なぜ彼らがそういうふうにしたのか、なぜ彼らがそのように振る舞ったのか、なぜそんなふうに彼らが言うことができたのか、けれども神の力が働いた時に人々が動き出し、そして神殿の幕が確かに引き裂かれたのです。さらにこの後、父なる神はもうひとたび大きな力を持って動き出されることになります。3日間の沈黙を経て、イエス・キリストの葬られた墓が開かれていくことになるのです。マルコの16章の1節と2節をお読みいたします。スクリーンをご覧ください。さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った頃、墓に行った。イエスの埋葬を最後まで見届けたマリアたちは、イエスの遺体に香料を塗るために墓に向かいました。彼女たちにとってイエスの遺体が納められた墓がどこにあるのか、それは迷うことがありませんでした。なぜならば彼女たちは埋葬の最後まで立ち会い、そしてイエスの墓がどこであるのかということをよく分かっていたからです。そして彼女たちはそこで驚くべき奇跡を見ることになるのです。続けて16章の3節と4節、彼女たちは誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げるとその石が転がしてあるのが見えた。石は非常に大きかった。墓の入り口に置かれた大きな石が動いて墓は開かれていたのです。一体誰がその大きな石を動かしたのでしょうか。人間でしょうか。いいえ、違います。この石を動かされたのは父なる神です。今日から私たちは受難週を迎えます。日曜日にエルサレムに入場されたイエス・キリストは、一歩ずつ一日ずつ十字架への道を歩まれ、そして十字架の上で殺されていきます。しかしそのイエスを神は死者の中からよみがえらされました。私たちはここで大切な選択をしなければなりません。死者のよみがえり、イエスの復活を信じるのか信じないのかという選択です。百人隊長は告白して言いました。この方は本当に神の子であったと。私たちのこの口はこの方を何と言うのでしょうか。
もし私たちが信じるのならば、この方は本当に神の子であり、そしてよみがえられた救い主であります。マルコは福音書の始まりをですね、大変印象的な言葉で書き始めています。皆さん、マルコの福音書の一章の一節に何と書かれているのかご存知でしょうか。マルコはこの福音書を神の子イエス・キリストの福音の始めと書き始めているのです。そうです、イエス・キリストが神の子であると書き出したマルコの福音書の目的がそこにあるのです。この福音書を読む者が皆イエス・キリストを神の子であると告白すること、死からよみがえられた神の子であると信じ受け入れ、父なる神を褒めたたえるものとなること、これがマルコの伝えたいメッセージであったのです。イエスの死後、神殿が真っ二つに、神殿の幕が真っ二つに引き裂かれ、そして私たちは父なる神のもとへ帰っていく道が用意されました。そして三日目に墓が開かれ、そしてそこからよみがえったイエスが出てくるのを私たちは見ることができます。そしてイエス・キリストは私たちに声をかけ、そして私たちに手を伸ばしてイエスのもとに招く言葉を聞くことができるのです。イエス・キリストは言われました。私はブドウの木であり、あなた方はその枝です。私につながっていなければあなた方は実を結ぶことはできないと言われました。その復活されたイエス・キリストに私たちは招かれています。差し伸べられた手に応答することができます。私たちがイエスの手をつなぐときに、私たちはイエスにつながれたもの、そしてブドウの木につながったものとして実を結ぶことができるようになるのです。皆さんはどんな選択をされますでしょうか。皆さんはどんな道を選ばれるでしょうか。そしてあなたはこの方を一体何と呼ぶのでしょうか。イエス・キリストの死があなたにとってどのような意味があるのか、今晩ぜひそのことをご自身の心の中で考えていただきたいのです。父なる神からのメッセージが今晩あなたにも届きますように、そしてあなたがこの良き知らせを受け取り、それを信じて復活の喜びに預かるもの、そして本当にイエス・キリストにつながる生涯を歩むものとなっていくことを心から願っています。一言お祈りをさせていただきます。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。神様、あなたは私たちを十字架の前に招かれています。十字架の上で死なれたイエスを仰ぎ見るようにと私たちを導かれています。主イエスの死を見て私たちは何を思うべきでしょうか。私たちはそこで一体何を受け取るべきなのでしょうか。イエスの死が人々の心を動かしていった様子を私たちは見ました。私たちもまたイエス様の死によって心を動かされます。あなたは私たちの心を探られるお方です。私たちの罪深く汚れた心を見て、それでもなおあなたを愛そうと言ってくださっています。あなたは私たちに手を差し伸べて私のもとに来なさいと言ってくださいます。そして私につながりなさい、私につながって実を結ぶものになりなさいと、そう招いてくださっています。今私たちのために血を流され死んでいったイエス・キリストを信じます。 今私たちのために死を打ち破られたよみがえりの主を礼拝します。そしてイエス・キリストこそ真の神の子であると告白いたします。私たちのために十字架で死なれた主、私たちを救うために復活された主、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
応答の賛美を賛美しましょう。お無理でない方はお立ちください。 最後につながるイエス様を賛美していきたいと思います。これで今日のオープン礼拝を終わりにします。